番外編オープニング。はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
ドラクエ6進捗12回目ですね。
いいです。はい。
前回がマウントスノー。
はい。
で、いろいろ一悶着あって、うん、で、結果ザム神官に話を聞いて、伝説の剣を取りに行くのに、うん、まず合言葉がメラサムだと。
はい。
で、一つ目の文章が自分は正直者だということで、うん、二つ目が力持ちの姫が樽を持ち上げてうんちゃらみたいな、うん、で三つ目が氷を食べるときは寒くて花や痰が出てくる、
はい、
これを覚えとけと、
はいはい、
いう感じで、で早速、行こうと思ったんですけど、先にね一回ゴラン何を言うかなと思ってゴランのとこ行ってみたんですよ。おじいちゃんですね、
はいはいはい、
お前たちユリナに会ったんじゃなって言われて、うん、入ってしたら、ああ、答えちゃいかん。わしと同じ目に遭うぞ。うん、まあまあ、口止めされてるね、僕らも。
はいはいはい。
うん。で、お前たちはもう、このゴランのことを知っておるのじゃろうな。うん、ユリナはわしを許してくれたんじゃろうか。いや、もうそんなことはどうでもよくなってしまったわ。うん、あの日、わしは友人と酒を飲んでおった。うん、そして、つい雪女、ユリナのことをほろっと漏らしてしもうた。うん、あんなに固く口止めされていたのに、ユリナは怒り、この町のものを氷漬けにしてしまった、うん、わし一人を除いて、うん、あれから50年わしはたった一人で長かったなあ、 旅の人よ、若い頃の過ちは誰にでもあるものだと言われておろう、うん、だからこそ恐れずに信じた道を進むべきじゃと、うん、そして人は成長すると、うん、ならばわしの犯した過ちもわしの人生にとって意味のあることだったのじゃろうか、うん、わしにはよくわからん、50年の月日はあまりにも長すぎた、うん、でハッサンに話聞いたら、悲しい話だなとい
や、
で自分が氷漬けされた方がよっぽどマシだったかもなと。
いや、めっちゃいいこと言いますね。
これでもめちゃめちゃ深いですよね。
深いですね。今この年になるとさらになんかこう深く感じますね。
うん、
この若い頃の過ちというのがですね、やっぱり、一つや二つではないじゃないですか、
うん。で、それで自分を成長させてくれると言われてるけど、うん、この50年の月日は自分を成長させてくれたのかと。まあ、あまりにも悲しい話ですね、これ。
うわぁ、いいっすね、なんかそういうの。
うん。で、早速、北の氷に覆われた洞窟に行きまして。
はい。
で封印の扉があったんで、ええ、その前まで行くと、扉は不思議な力で閉ざされているようだ、うん、ザム神官に教わった合言葉を唱えてみますかって出て、ええ、で入ってすると、兄がメラサムって唱えたんですね、
はいはい、
なんと扉が目を覚ましたと、うん、で扉が我は何時の道を塞ぐものなり、うん、何時の道切り開きたくば定められし言葉を我に伝えよう、うん、で初めの言葉はいかに、うん、でここで三択になったんですね、
で
一つ目が我正しき心を持つ者なり、うん、で二つ目が時は来たれり、うん、で三つ目が全ては伝説のままに、うん、でここでザム神官に聞いたのが、その自分は正直者だったみたいなことをね、
はいはいはい、
言ってたんでということは我正しき心を持つ者なりだというなと。
そうですね。
うん。次なる言葉はいかにと。うん、で、三択で、一つ目が、いにしえの姫の美しさを。うん、二つ目が、我と共に戦わん。うん、で力秘めたる刃を。うん、で、ここで、そのザム神官が言ったのが、 力持ちの姫が樽を持ち上げてくる、ね、
もうそのままですね、なんか
、うん。まあ、いわゆる、力秘めたる刃をっていうことですね。うん。最後の言葉が、一つ目が、今ここに示すべし。
はい。
二つ目が、氷の淵より解き放たん。
うん、
我らが、命の灯火に。
うん、
ザム神官が言ってたんが、氷を食べるときは寒くて鼻やたんが出てくる。
うん、
っていうことは、氷の淵より解き放たん。
ですね。
うん。まあ、このたんが鼻やたんに、あ、は、鼻たんやから、鼻やたんが出てくるってことね。
これちなみに間違えたらどうなんでしたっけ？
ああ、いや、間違い選んでないけど、まあ、多分進めへんだけでしょうね。
そうですね。まあ、三択何回か選んだらっていうところでしょうね。
ですね。うん。うん、全部正解したんで、何時の言葉をここに示さんって言って、僕が選んだ三つとも、を並べて言ってきたんですね。我正しき心を持つ者なり、
うん、
力秘めたる刃を氷の淵より解き放たん、でここでレベルアップ音が鳴りまして、
はいはい、
で何時の言葉正しき者なり、我封印をここに解かん、何時の道は開かれた、何時の道を進むがよし、うん、って言って扉が開いてました、
うん、
でずっと進んでいくと、この一回通るとね、氷のね、ひびが入る床があったんですよ、うん。
はいはいはい。
で、そういうフロアがありまして、正面の奥に扉があるんですけど、うん、
はい、
そこに行こう思ったら、もうそのフロア一面そのひびが入る床でして、で、一回はひびが入るんやけど、二、うん、回目はもう割れてしまって、下に落ちるっていう。
あ、中ギミックですね。
うん。うん、まあ落ちてみてないけど、ひびが入った時にも分かったんで、
はいはいはい、
うん、一つ上のフロアでそういうところがちょっとあったから、あ、まあそういうことやろうなと思って、
うん、
フロア内にね、
うん、
東西南北に、ボタンらしきものが配置されてるんですよ、その氷のと床の中に、うん、
はいはい、
縦札があって、
はい、
扉を開くべき旅人よ、北、西、東、南へと氷を引き裂いて、引き裂く稲妻をたどれと。
はいはい。
まあ、いわゆる一筆書きしろということで。
うん。
まあ、一回目挑戦して、
はい。
普通に北に行って、西に行って、東に行って、うん、南を踏んだところで、進めなくなったんですよ。もう道がなくて。
積んだんですね。
積んでしもて、ああ、もうしゃあないな、以下落ちようと思って。
うん。
で、落ちて、まあ、二回目の挑戦ですわ。まずね、1回目北のスイッチ踏むでしょ、で踏んでもポチって言わないんですよ、
はいはい、
あれと思って次西のとこ踏んでもまたポチって言わないんですよ、
うん、
あれと思って何やこれバグかなと思って
なんかってすぐバグ失礼しますね
進まれへんやんと思って、どうしようと思ってよく、正面の扉見たら、もう扉開いてたんですよ。
ああ、はいはいはい。
1回目の挑戦でも扉開いてたんですね。
ああ、なるほど。
うん。台湾これ答えなくて、一筆で辿ったら、扉が開いて、落ちたら2回目でいけるっていう、ことなんかなと。
はいはい。
まあ、もしかしたら正解あったんかもしれないですけど、うん。で、扉の奥に、伝説の剣がありまして、
はい。
こう、マスターソードみたいに、刺さってるわけですよ。
はい。
で、取りに行こうとすると、後ろから、テリーが現れて、おっと、これはいいタイミングだったな、と、
うん。
で、ちょっと失礼とか言って、テリーがもう、追い抜いて、剣を引き抜いてしまうんですよ。
あらら
、マジかと思って、で、伝説の剣やぞと思ったんやけど、
うん、
で、テリーが、ふん、これが伝説のラミアスの剣か、と。しかしこれなら今俺が使っている雷鳴の剣の方がよっぽどマシに見えるが、と。で、剣を元に戻したんですよ。
うん、
そこで思い出したのが、こう錆びた武器を直せる職人がどっかにおるっていう話があったと。
はいはい。
うん。あそこにこれを持っていけばええんやなと。
はい。
ああ、よかったよかった。もうテリー早っとっと置いて出てってくれと思って。テリーが、伝説なんて所詮こんなものかもしれんな、
うん、
せっかくこんな山奥まで来たのに、とんだ無駄足だったな、はっはっは、
もうこっちがハッハッハですね。アホみたいな感じですね。
早いけほんで出て行こうとした時に振り返って、邪魔してすまなかったこの剣はあんたたちのものだ、うん、で余計なお世話かもしれないが一言言っておくよ。魔王は強い。そんな剣に頼っているあんたたちに勝ち目はないぜ。そういえばまだ名前を言ってなかったな。俺の名前はテギー。世界中を回って剣の修行をしているものだ。ここでね、
ええ、
ミレイユが初めてピキンと
遅いっすね。
おっす、え、お前名前を言われな弟って気づかないのって思う。記憶喪失的なことなんかな。
いや、そういうことなんかイケメンになったんじゃないですか。
そんな変わるかな。まあまあまあいいですけど、
ええ、
テリーも気づかへんっていうのはおかしいんだけど。で、またどこかで会うかもしれないなと、うん、でそれまであんたたちの命があればの話だが、うん、はははじゃあなと、ミレイがてんてんてんてんと、なんか言えよ。ねえ、もうまあとにかくまあテリーはね、魔王の強さを知ってるっていうことですね、この時点で、
うん、
まあほんまに知ってるか知らんけど、そんな言い方をしとるわけですよ。
はいはい、先輩ぶっとるわけですね、うん、
ですね、うん、で、もう手に出ていったんで、剣を調べまして、うん、錆びた剣を手に入れたと。
はい。
で、ザム神官がね、もう、伝説の剣手に入れたら、報告に来いって言ってたんで、うん、早速戻りまして、
はい。
で、どれどれその剣とやらをわしに見してみ。うわ、なんじゃこれは、まるっきり朽ち果てておるではないか。これはどうしたものかの、おう、そうじゃ。かつてダーマの神殿があった場所からまっすぐ南へ行ったところに町があったの、その町の名はロンガデセオ。いかがわしい者がたむろするならず者の町じゃが、そこに伝説になるほど凄腕の剣職人の家系の者が代々住んでおったはずじゃ。何分古いことなので今もいるかどうかはわからんがの。よし、助けついでにこれをやろうとか言って、うん、デセオのパスをくれたんですね。
うん、
ザムが、それがあれば街の中に入れてもらえるはずじゃよと、うん。バーバラに話しかけるとね、
ええ、
ザム神官の話だから50年以上前の話だね。
うん、
ああ、そういえばそうやな。50年凍ってたから、50年前にそこの街があったと。
ええ、
でも今どうなってるかわからんっていう状態ですね。
うん。
うん。まあもうこれでもこの話聞かんかったら何も考えずに行くんやろけど。
あ、そうですよね。
うん。
まあそこに行けることですね、次の目的地が。
ですね。うん。うん、で、下の世界のダーマに飛んで、うん、で、南に行こうとしたんですけど、船がないといけないんで、ただ船がないんですよ。
はいはい。
船を、持って回ろうと思ったら、いわゆるその水門の方からずっと大回りして回ってこないとダメなんですよ、
うん、
大外回りで。
ダーマには来ないんですか、船が。
船来なかったですね。
お、ちょっと離れた位置でもなく
探してみたけどなかったんですよ。
はいはいはい、
うん、で一回ぐるっと回っていこうかなと思ったけど、まあこういう場合は多分上から行くんやろうと思って、
はい、
まず一回上の世界のダーマに行ってみて、
うん、
で上のダーマのちょっと南に下ったところに井戸がありまして、
はい、ああ、いやいや、
中入ると少し広いんですよ。で、敵も出るんですね。
うん、
で、そこに一人男がいまして、
うん、
俺は伝説の武具を探して旅をしていると、
うん。
その一つがこの洞窟にあると聞き、ここまでやってきたが、うん、どうやらこの洞窟ではなかったようだな。
うん、
で、ミレイに話すと、ねえ兄、どこの洞窟かわかる？
うん。
ん？さっぱりわからんけど。何を言ってんの、この男、ここにはないって言ってんの、
ええ、
でも、どこの洞窟かわかるっていうことは、もうすでにヒントは出てるってことですね。
ああ、あそこのことでしょってみたいな感じで
聞いて。でしょ、でも、ええ、でも全然ピンとこうへんんですよ、
うん。
っていうことは、僕、今やってる時はわからんかったけど、
ええ、
これ、ダーマの南に、まあそういう洞窟、いわゆる下の世界の、
うん、
ダーマの南にあるってことかなと。
はいはいはい。
うん。っていうことは、よくある洞窟じゃなくて、 ロンガですよ。
はい。
あ、ちゃうな。
ロンガですよですね。
ロンガですよやったら職人がおるだけやから、
うん、
武具があるっていう話じゃないし、
うん、
まあいいや、この話はもう分からんかったっていうことで、
うん。
うん、で、この洞窟他には何もなかったんですね。
うん。
うん、で、そうこうしてるうちに、チャモロが、盗賊を監視として。
そっちですか。
で、レンジャーに転職と。
はいはい。
うん、で、ダーマから南の方に下ると、うん、さらに、行ったら一軒家がありまして、で、男の人が、ロンガデセオに凄腕の剣職人がいる、
うん。
で、うんたらかんたら言ってんやけど、あ、この話前聞いたなと思って。
知っとる話ですね。
うん、普通に飛ばそうと思ったら、ピキンってこの男が反応して、うん、あんたが持っているその剣も随分錆びついてるなと。試しにその剣職人のところへ持って行っちゃどうだいと。
うん
うん、どこか言えよと。まあまあ、とりあえずロンガデセオやなと。
うん
うん、さらに南に行けばいいんかなと思って、
ええ、
で、これ上の世界なんで、
え
ええー、ベッドがあるわけですよ。
うん、
で、ベッドで、ぐるっと下、西側から回って、
うん、
進むと、下に降りる階段がありまして、
はいはいはい。
で、下に降りて少し北に行くと町があって、
はい、
入ると、おいあんた、誰に聞いてこの町に来たんだと。
うん、
ここはならず者の町、ロンガですよ。
ああ、無事到着ですね。
うん。悪いがあんたらみたいな人はこの町にふさわしくないぜ、出て行ってくんな、と。
うん。
で、兄が、そのザム神官からもらったデセオのパスを見せて、
ええ、
うん、これは、あんたらがあの方と知り合いとは、さあ、どうぞどうぞ。ん？って思って。
顔が聞きましたね。
なんでザム神官が知ってんね、知り合いなんやろ。神官やのにと思って。
はいはい。
それにしたかって、うん、知ってんのがまずおかしいんですけど、50歳以上には見えへんわけですよ。
うん。
うん。ほな、まあ、噂かなんかが伝わってんのかなっていう感じですか。
はいはいはい。
でないとちょっと話合わないんで。
うん。
うん。で、中入って、宿屋の客が、ホックという腕利きの情報屋がこの町に、逃げ込んだと聞いてやってきたのだが、
うん、
奴は変装の名人でもあるからな、と。うん、で、ずーっと回ってると、ここはこの世のパラダイス、ザ・バニーシアターへようこそ。うん、言ってこう、
はい、
うん、受付みたいなのがあってね。で、横がすり抜けれるんで入ろうとしたら、
うん、
おっと、入場料はまとめて100ゴールドだぜ。
安
っ。安っと思ったけど、まあ、一、うん、回ここは家にしてみたんですよ。
はい、はい。
なら、バーバラが、断っちゃったの残念と。で、ミレイユが、兄、いいのなんで女性陣そんな。
押してくる
あ、これ入れっていうことかと思って、
うん、
で、まあ、100ゴールド入って払って入ってみて、
はいはい。
なら、こう、舞台、円形の舞台から出っ張った、
はい、
舞台があって、うん、そこにバニーが3人踊ってるんですよ、
うん、
で周りで客がノリノリで、
はい、
話しかけた後そのハッサンとかに聞いても、
うん、
もうハッサンとバーバラがもうノリノリなんですねでこう話によるとここではラビアンちゃんっていうのが一番人気らしいんですね。
あ、
うん、で奥から、地下に降り入れたんで、
はい、
地下にもバニーが一人いまして、
ええ、
この町に流れてきてからもう12年になるかしら、
うん、
前はガンディーノっていう城にいたんだけどね、あの頃のことは何か悪い夢でも見ていたようであまり思い出したくないの、
うん、
ここでミレイユがてんてんてんてん、
あら、
お、これはミレイユとちょっと関係ありそうな感じやなと、
うん
うん、こう、ガンディのちょっと覚えとこうと思って。
まず、テリーも覚え出せんぐらいですかね。
ねえ。なんか言えよと思うけどね。うん。なんかいろいろ話聞いてると、こう、井戸の水が、出が悪くなったと。
うん。
いう情報があったんで、井戸入ってみたら、中に家があったんですよ。
はいはい。
で、その家の中に女の人がおって、
ええ、
情報屋のホックに会いに来たの。ホックならいつもの酒場よと、
うん、
って言ってて、で、タンス調べてみたら、
はいはい、
盗賊の鍵があったんですよ。
はい、
あれって思って、盗賊の鍵って今頃手に入るのかなと、絶対持ってたやろと思って。
最初の街かなんかで手に入れません
でしたっけ？うんですね。うん、で、袋調べてみたら、ちゃんと入ってたんですよ。
はいはいはい。
なんでここで盗賊の鍵が二つ目が手に入ったのかがようわからないですけど。
はい、はい。
うん。で、その家の外に井戸がありまして。
うん。
で、まあやっぱり井戸まで気がいまして。で、倒して中入っても、まあそこには何もなかったですね。うん、で、あと、通路を塞いでる荒くれ者がいまして、
うん、
こう話しかけようと思って近づいたら、
ええ、
いて、何しやがる、ちょっと辛かせや、とか言って、で、奥まで連れて行かれるんですよ。
はいはい。
こうなんかテーブルみたいなところに、ついて、
うん、
悪いと思ったら何か買っていきやがれ。まあリスト見たら別に特に買うものなかったんで、
ええ、
キャンセルしたら、また来てくれよなって。そこは普通なんや。
普通っすね。ええやつじゃないですか。
まあまあ、こういう商法っていうことですね。
はいはいはい。
うん、で、RG さんに話しかけると、凄腕の剣職人とは、そういえば、その昔、伝説のメイクと呼ばれた、言ってキョロキョロするんですね、
うん。
で、忘れた、忘れてしもうた。だから知らん。何も聞かんでくれ。とまあ何かも、知ってそうな感じなんですけど、うん、まあ何回聞いても答えないと。
はい。
で、あと、他に、俺はおしゃれな鍛冶屋よと、
うん。
あんたの、武器や防具を叩き直してやるぜ、
うん。
今持っている武器や防具をもっとかっこよくしたいと思わねえかって聞かれて、
うん、
あ、これおしゃれ値上げるやつやなと。
うん。
どっかでそんなんあったような気するなと思って。
あれ、まだおしゃれコンテストはまだ出てないんですか？
出てないですね。
はははは
うん。確か6とか7とかそんなんありましたよね。
6です、6です。
うん。7にはなかったかな。
あった。
7にもあったような気する
な。あった。なんか、初めておしゃれが出たのがこれ6なんですよ。
ああ、そうですね。
なんか押してましたよね、おしゃれを。
うんですね。
あ、ベストドレッサーコンテストだ。
あ、
うん、あれがまあ、最初の情報からあるある言って、なんか結構押してましたからね。
押しましたね。
うん。
うん、で、とりあえず、まだ必要じゃないし、
その、はいはい、
必要になってから、必要な武器防具をかっこよくすればいいから、
うん、
うん。うん、それまではまあいいと思って、いい絵にして、
ええ、
うん。で、まあ、また来ますね、と、いう感じで、
うん。
で、ある家に入ると、
ええ、
女の人が、ちょっとあんた、ここは私の家だ。勝手に入ってきたりして何様のつもりだいって言って、
うんうん、
はい、家って出るんですよ。
はいはい、
これ何様のつもりだいの質問の答えに、はいと家はどう答えたらいいんやろうなと思って、
ええ
まあ、とりあえず一応はいにしてみたんですね。
はい、
であんた私をからかってるのかいって。でさあ出て行ってくれって言われて、
うん、
でもう一回話しかけるというか、近づこうとしたらこの言葉が出るんですけど、
うん
もう一回、はい、家になったところで、
うん、
今度はいい家にしてみたんですね、
ええ。
そしたら、まあいいや、あんたが誰かは知らないけど、今は忙しいんだ。もし人を探しなら他を渡ってくれないかいと、
うん。
あ、まあいい家で正解やったんかと思って、
はいはいはい。
うん。まあまあ、とりあえずここは今のところ入れないと。
はい。
いう感じで。で、その女の人の奥に階段があるんやけど、
うん、
もう一切近づかしてくれないんで、
うん、
今は入れないなということで、
うん、
で、あと他行くと、入り口がね、ちょっと分かりにくい酒場がありまして、
はい、
で、そこを入ってみたら、50ゴールドで情報を買うかい、
うん、
安いなと思って、別に嘘情報でもいいから買ってみようと思って、はいにしたんですよね。だから、武器や防具は装備しないとダメだぜっていう。
うわぁ、超初期のやつじゃないですか。
うんなるほど。まあまあ、ちょっとクスッとさせるやつ。
うん。
うん。で、そっから、ちょっと行くと、その、タンスがね、入り口を塞いでいる部屋がありまして、
はい。
そこ、中に入れないんですよ。
うん。
で、まあ、入られへんなと思って、さらに奥行くと、バニーガールが立ってて、
うん。
で、あなた、なかなか生かすわね。
うん。
どう？パフパフしていかない？
おっと、出ましたか。
はい、ですよ。
ソフトで。
うふふ、こっち、じゃあこっちへ来て。
うん、
連れて行かれて、先こうタンスで塞がって入られへんかった部屋まで行って、だからタンスを動かして、
うん、
で中に入っていくんですけど、
はい、
悪いけど他の人はここで待っててねと、
うん、
でこう兄だけ入っていくわけですね、
うん、
で画面がブラックワークしましてメッセージだけが出るんですけど、
うん、
いい行くわよそれパフパフパフ
あ口で聞くとなんか変ですね。シュールっすね、なんか、う
ん。あなたのお顔にパフパフパフ。ふふ、もういいわね。パフパフ、おしまい、
うん。
で、兄はパフパフしてもらったと。
はいはいはい。
兄のかっこよさが5上がったと。
かっこよさが上がるんですね。
え、これ意味わかるでしょ、パフパフ。
ええ、もちろん。
うん。で、どうだった私のお化粧テクはと。
はい。
これでだいぶ見られる顔になったわよ、うふふと。そこでハッサンに話しかけると、なんだよ、化粧かよ。俺はてっきり、いやいや。
代弁してくれるじゃないですか。
うん。で、バーバラが、私も化粧のテクニック磨きたいなと、うん。で、ミレイが少しかっこよさがアップしたみたいね、うん、っていう感じの、まあ、ロックの、パフパフですね。
まあ、全シリーズこんな感じですよね。
まあ、いろんなシリーズごとにありますからね、こういうのね。うん。
やっぱりまあ、その、僕らが想像するちょっと、いうのは、まあ、やっぱりなかなか難しいですからね。
うん。言っていいか、あれやけど、
ね、
イレブンで、
はい。
この、あの、全シリーズのやつ、オマージュで出てきますからね。
そうですね。今、だから、これ聞いた感じもなんかそんな
。うん。あ、やったやったと思って、ね。
そうです。
うん。で、そこの建物の屋上に、囚人みたいな格好した男がいまして、
はい、
で、この情報屋ホーク様に何か用かいと、
うん、
で入ってすると、ああ、伝説の剣職人だ。そんなやつこの町にいたっけかなと、
うん。
いや、実はこの町に来たのはついこの間でね、おっとがっかりしなさんなって、
うん。
知らないことは調べりゃいいのさ。この町の連中は口が硬いが、このホーク様にかかれば、ちょいとしたもんさ、みたいな感じかな。
うん、
ちょっと書き方間違えてるけど。じゃあちょっくら行ってくら、と。
はい。
行って走っていくんですよ。
ええ、
で、ミレイに話しかけると、この街に来たばっかりっていう雰囲気でもなかったわね、と。
うん、
んそれは何や、騙されてんのかと思ったんやけど、
うん、
その嘘いるとか思うんですよね。
まあ、話しかけたらですからね。
まあ、そうそうそう。話しかけへん限りは出てこへん情報ですよ、これ。
うん。
うん、でも最初、この街に入った時に、情報屋のホックってやつを追いかけてきたってやつがおったから、
うん、
最近来たんちゃうのと思うんやけど、
はいはいはい。
でもその辺もよくわからんなと。
うん、
で、もと、ホックが出ていたんで、階段を降りて、その屋根裏から、屋上から階段を降りて、で、降りたところにホックが立ってましてね、
うん、
でそういや、金の話をしてなかったなと。
うん、
この街での探し物は高いぜ。
うん、
そうだな、5万ゴールド。
お？
と言ってもそんな大金を払うバカはいねえだろうと。だから俺とちょっとした賭けをしようぜ、
うん、
よく聞けよ、俺は今から変装して町へ潜り込むと。そうだな、情報を集めるには3回くらい変装しなきゃならんだろう、
はいはいはい、
その変装は3回とも見破ったら5万ゴールドを2000ゴールドに負けてやると、
うん、
どうだやるかいって入った、
うん、
よし話は決まった、俺は誰かに変装してこの街のどこかにいるはずだ、
うん、
まあ頑張って見つけてくれよと。でそんじゃ行ってくるわ言ってまた行ったんですね、まあ見つかったら2000やけど見つからんかったら5万取られるという話、まあでも、まあ、見つけるまでやってくれるんやろ
う
けど
そうですね、なんか払った記憶がないんで多分そうですよね、うん、
そうせん見つからんと話進まないですからね、うん、出て行こうとした時に、まだバニーがおったんでね、あ、これハッサン先頭したらどうなのかなと思って、
うん、
でハッサン先頭で話しかけてみたら、 まあ、ハッサンがパフパフしに行ったんですけど、
はいはい、
別にかっこよさ上がらへんし、その後のコメントもないんですよ。
ただ言って
きた。うん、ミレイユとバーバラやってみたけど、まあ、全く同じで、まあ、そこには何もないんかなと。
うん。
うん、いろいろ聞き込みしてると、伝説の名工、そういえば、神父さんもそんな風なことを聞きに来たなと。
うん、
あれ、この街に神父なんていたっけかって。
お
ミレイが、神父匂うわねと、
うんうん。
ハッサンがそれだまあ、いわゆる、まあ、神父探しに行けってことですね。うん、
簡単ですね。
えらい簡単でしたね。ちょっと結構迷ったイメージあったんやけどな。
あ、
一人残らず話しかければわかるってやつだしね、
うんうん。
で、教会に行くとイベントが始まって、男の人が、俺、サリーちゃんが不憫でって言って、
うん、
で、神父が、ふむふむ、そうですか、父親を亡くして、っていう男は、俺、力になってあげたいんだが、どうしたらいいか。
うん、
で、神父が、そうですか。言って、そこでイベント終わって、話しかけると、おや、あなた方も相談事ですかな、と。天使に増します我らが神よ、うん、この迷える子羊たちを救いのままへ、いてててて、舌を感じまったよ、
うん、
やっぱまだ酒が残ってて、舌がうまく回らないや、言って、ホックになって、
はいはい、
へえ、俺だよ、と。一回目はまんまと見つかってしまったな、と、
うん。
でも次はそう簡単にはいかないぜ。
うん、
まあ、本番ただのミニゲームですね、これね。
でもなかなか、うん、濃いイベントですね、街の中で。
ですね。うん。
今みたいにムービーとかじゃないじゃないですか。
あー、なるほどね。
ちょこちょこ歩いてやるやつですよね。まあ、昔はそれが普通だったんですけど。
うん。だからここでサリーっていう、まあ、新しい名前も出てきたし。
はい。
サリーちゃんが不憫なんだと。
はい。
うん。で、ずっと他に話を聞いて回ってると、バニーシアターもう一回入ってみて。
うん。
で、地下の楽屋に入ってみると、イベントが始まって、
うん、
うん、そうなんだ、サリーちゃんがここにねえって言って、バニーが二人で喋ってるんですけどね、
うん。
で、もう一人のバニーが、そうなの、ここで雇ってくれないかって、でも、ほら、あの子ちょっと筋肉つきすぎてるじゃないと、
うん、
だから座長がダメだって、おっといけない、私そろそろ出番だわ、あとはよろしくね。で、もう一人が、うん、頑張ってねって言ってハートっていうの。
はい。
で、それに話しかけると、あら、あなた何、私のファンかしらって言われて、
ええ、
で、いいえにしたんですね。
はい。
うん、で、何を、照れなくて、照れなくたっていいのに、ハートマークに。
はい。
で、私に会いに来てくれたんでしょ、まあ、一応こう、はいにしてみたんですね。
ええ。
なら、うふ、嬉しいとか言って、
ええ、
お礼にキスしてあげるね、ジョリ。で、一見ね、髭剃るの忘れてたぜ。あはは、女装でもなかなかいけるだろうと。で、じゃあ次のところへ行ってきますわ。次、今度はそう簡単に見つからなくてよ、おほほほほ、言って出ていたんですよ。
二人目クリアですね。
ですね。
うん、
ここでも、まあ、サリーちゃんの名前が出てきて、
はいはい、
サリーちゃんはバニーガールになりたかったけど、筋肉がつきすぎてるから断られたっていう話ですね。
うん
うん、で、ずーっと、話聞いてると、酒場のカウンターの中に入ったんですね。
はい。
で、中からバーテンに話しかけると、何か飲むかいって聞かれて、
うん、
いいえってすると、じゃあ誰か探して、誰かを探してるのかい？いいえって、
うん、
じゃあこの俺に用ってわけかって、はい。
うん、
じゃあ負けたよ、俺の負けだ。
早
っ。いやいや、俺結構いろいろ聞いてますけどね、この間に。
ああ、なるほどね。
うん、さてと、俺の情報集めはこれでおしまいだと。あんたもここに立って、前の連中に話をこっそり聞いてみなと、
う
ん、いい話が聞けると思うぜ、
うん、
で、さてと、後で約束の金を持って俺の家に来てくれ。
うん、
だから前に二人組がいまして、
うん、
その話が、コブレは本当に腕のいい剣職人じゃったよ、
うん、
伝説の名工と歌われるほどのな。じゃがそれがいかんかった、やつめすっかりその気になってしまっての、
うん、
俺が伝説の職人なら、 一度は本物の伝説の剣というものを見てみたいなどと言い出して、その気持ちはわからないでもないぜと。で、気持ちだけで済ましておけばよかったんじゃが、それが本当に旅に出てしまうとは、うん、後に残されたメアリとサリーが、その後どんだけ苦労したことか。で、ここでバーバラに話を受けてみると、サリーさんって剣職人コブレの娘だったんだ、うん、で今どこにいるんだろう。まあ、いわゆるその情報屋が集めてたのはこのサリーの情報を集めてたって感じですね、うん、
はいはい、
うん、で、まあ、ホックが家に来いって言ってたけど、ホックの家ってどうだっけと思って、まあ、屋上におったから屋上かなと思って、行ってみたけど、誰もいないんですね。
うん、
あれ、どこやったっけと思ったところで、ああ、そうです、井戸の中やと思って、
うんうん、
女の人がおったから、あっこやなと思って、
はいはい、
で、井戸の中の家に行ったら、ホックがいまして、
はい、
ああ、いらっしゃい、どうだ、いい家だろう。
うん、
そんなことはまあ置いといて、まず金をもらおうと、
うん、
約束通り2000ゴールドに負けといてやるよと、
うん、
じゃあもらうぜ。伝説の名工と言われた剣職人は確かにこの町にいたようだな、
うん、
名前は小暮、年は生きていれば50歳くらい、
うん、
っていうのも10年ほど前に伝説の剣を探すために旅に出て以来行方知れず、
うん、
生死も不明だからだと。コブレには妻のメアリと娘のサリーがいたが、二人を置いて出ていっちまうとはな、
うん、
おかげで苦労がたたってメアリは数年前に病気で、
うん、
今はサリー一人がこの町に住んでいるってわけだ。さてこの町のサリーだが、小さい頃から父親にかなり厳しく仕込まれてたらしいぜ、
うん、
何よって、剣職人の技だ、
うん、
噂じゃ父親の腕をしのぐかもしれないとか。
ほうほうほうほう、
これでこの話はおしまいだと、
うん、
あとはサリーに直接聞いてみるんだなと、
うん、
サリーの家は隠れ酒屋の北の家だ。もしその家にいなかったら北の祠に行ってみな、
うん、
そこにメアリの墓があるって話だからなと。まあ、いわゆるこのサリーっていうのはさっき怒られた女の人、ね、うん、
はい、
何様のつもりだってやつ、
うん、
うん、ああ、なるほどな。で、あ、こう行ってみて、中入ってみたけど誰もいないんですよ。
はい。
で、あ、今やったら階段降りれるわと思って階段降りてみたけど、誰もいなくて、
うん、
職人の設備みたいな感じなんですよね。
うん。
うん、で、誰もおらんから、こう、北の祠に、行ってみて、
うん、
中にはお墓がいっぱいあるんですけど、
はい。
一人女の人がいて、でそのサリーに近づくと、
うん、
こう独り言ですね。何が伝説の名工だ、何が伝説の剣だ、クソ親父、所詮剣なんて人殺しの道具なんだ、剣なんかやめて竹を耕すクワでも作ってればよかったんだ、
うん、
母さんが何と言おうと、父親に仕込まれた剣職人の技、あたいは使うつもりないよ、ん?と思って、
うん。
ここまで来て、まだ、伝説の剣手に入らへんのかと思って。
うん、
あっさりいかへんのかと思って。うん、まあまあ、しゃあないわと思って。
で、まあ、サリーがする可能性があることですよね。
サリーがやってくれるのはもう、明らかに、
うん、
わかるんやけど、
うん、
まだこう寝とるわけですよ、ね。
はいはい。まだ心の闇が晴れてないです。
ですね。で、まあ、サリーに話しかけると、うん、親、あんたらも墓参りかいと。あたいがサリーだけど、それがどうかした?伝説の剣だと。なぜあんたがあの剣のことを知ってるんだ?まさかあんた、魔王の?には見えないな。まさかあんた伝説の剣とやらを持っているのか?持っているなら見せてみろと。で、入ってすると、これが伝説の剣。親父はこの剣のために、こんな錆びた剣のために、母さんとあたいはその剣をあたいにどうしろって言うんだい、
うん、
サビを取って磨き上げてくれとでも言うつもりかい、うん、で入ってすると、
ええ、
ふざけるなと、その剣のおかげであたいたちはクソとか言って、
ええ、
で出て行こうとするんですけど、 サリーが振り返って、あたいは町に戻るけど、二度とその剣を店に来るんじゃないよ。あとを追って、うちに来たりしたら、ただじゃ済まないからな、っていう。新喜劇みたいな感じで、はい
はい。もうまさにやってくれということですよね。
すぐに来いって感じですね。
店って来い、店に来いことですね。
うん、早速サリーの家に行って、あんたその剣で何をするつもりなんだいと。で、もし、親父が生きてりゃ、きっと喜んで叩き直しただろうねと、うん。もしあんたがその剣で正しいことだけに使うというのなら、その剣で親父に代わって叩き直してやってもいいぜ。うん、約束できるか、その剣を正しいことだけに使うと、はいってして、
はい、
ならあたいの目を見ろ。動かず、じーっとだ。え？って思って、ここで何も止まってるから、
はいはい、
なんかボタン押さなあかんのかなと思ったところで、いきなり、ふっ、あんたいい目をしてるなんて。あ、しまった、これ動かずっていうのに。
でしょう、ね、
動いたら、ダメだった感じで、うん、それ見逃してしまったんですよね。
はいはい。
しまった、思って。で、僕、だから、喋ってる時は、
ええ、
ずっと僕、パソコンのキーボード叩いてるから、
マジ
ですぐに反応できないんですよ、そういうの。
ええ、
で、あんたいい目をしてるなと。いいよ、信じてやるよ。あんたなら大丈夫だ。剣を貸しな。で、受け取って、
うん、
で、かわいそうに、こんなにくたびれちまって、よし、やるぜ、とか言って、トントンって言って、叩き出したんですよ。
はい。
で、こう、トントン叩いてるから、ちょっと話しかけてみて、
うん、
でそういえば、伝説の武具は全部で4つあるそうだな、うん。他のは見つけたのかい？あたいがやってる間、残りを探しに行ってきてもいいぜ。うん、そうこうするうちに、こっちも出来上がるはずさ。
うん、
え、残りの武具がどこにあるかだって？そんなことは知らないな。まだ行ってない場所に行くとか、うん、誰かに占ってもらうとか、うん、自分の足で探すんだな。
うんうん、
ここまで来て、まだ一つも伝説の武具手に入ってないですよね。
そうですね。でも、これからがスタートですかね。
スタート、長いですね。結構長いことこの剣を追い続けてるけど、まだ、結局手に入ってないですからね。
これからが伝説の武具の、あっから伝説の武具を集めるのが、メインストーリーですからね。
まあまあそうなんですけど、
うん、
結構長いなと思って。で、こう、ロンガデセオから、船でずっと南に行ってみたんですけど、
あの場所はある程度把握しましたっけ？全然情報もなかったでしたっけ？
何にも、いや、ところどころで言われるんやけど、もう、情報がね、途切れ途切れに出てくるから、どこで聞いた話かもわからへんし、
はいはい。
まあ、わからずじまいですね、どこに何があるか。
うん、
で、ロンガデセオからちょっと南に下ったところに、祠、
ええ、
がありまして、
うん、
で、東西南北の位置に、こう、星マークとか月マークとか、うん、太陽のマークとかがあって、
ええ、
そこをボタンを踏むと変わるんですよ。
はいはい。
あの、月が星になったり、星が丸になったりとか。
うん、
まあでも、全く意味がわからないんで、
うん、
まあとりあえず多分後で来るなという認識だけしといて。
うん
うん、で、さらに進むと、浅瀬に囲まれた、ちょっと大きめの島があったんですね。で、そこを入ってみると、城がありまして、
はい、
で、中入ったら、いや、こんにちは。ここはガンディードンの街です。
うん、
あ、さっき、ミレウが、
うん、
うん、ミレウが反応した、町の名前やなと、
うん。
で、ここでもミレウに話しかけてみたら、てんてんてんてん。
ヤクザ探査やからです。
で、女の人がおって、王様が変わって随分住みやすくなったわと、
う
ん、私が小さい頃は銀泥組っていうのが幅を利かせてて、それはもうひどいありさまだったのよ、
うん、
ミレウに話しかけると、
はいはい。
てんてんてんてん。で、まあ、教会におじいさんがいまして、神様をお許しください。私は銀泥組の連中の脅しに怯え、大変な罪を犯してしまいましたと、
うん。
あの日私は、いや、やめよう。たとえ神が許してくれたとしても、あの娘が救われるわけではないのだから。
うん、
銀泥のとこへ行こう。行って、あの娘のことを、聞いてみよう、
うん、
で、じいさん出ていくんですね。
はいはいはい。
ミレイに話しかけてみたら、てんてんてんてん。まあいいか、こっからね、ミレイはほとんど話さないですけど、
ね。はいはいはい。
うん。まあたまには話すんやけど、まあ全くこの街に関係ないような話の時に話すぐらいで。
てんてんは意味があるんかどうなんかあれですね。ただ、まあ、ない、関係ないだけか。
いや、明らかに関係あるんでしょ。うん。うん。だんまりを決め込んどるわけですよ。
はいはいはい。
うん、で、おばさんに話しかけると、ねえ、あんた、銀泥組って知ってるって聞かれて、
ええ、
で、いやいや、話には聞いてるけど、また会ったこともないからいいえってしたら、
うん、
そう知らないならいいのよと。銀泥組も、もう噂にもならないってことねって。
うん、
あれと思って、ほんで、ハサに話しかけたら、確か他の町でも聞いたことはないよな、と。
うん。
うん、ほんで、今度は家、はいにしてみたんですけど、そう、あんたみたいな旅の人の耳にも噂が届いているらしいのね、と。
うん、
ハサにもう一回話しかけたら、なんだよ、それじゃ兄だけが前から知ったみたいじゃないか、と。
うん。
まあまあ、だからハサは知らんのに、お前一人で知ったかぶりすんな、っていう感じですね。
うん
うんうん、で、ね、ルイーダがいまして、この街に。
はい。
で、ここはルイーダの店。
お
ぉ。旅人たちが仲間を求めて集まる出会いと別れの酒場よ。
うん。
あったっけ、ここにと思って。うん。で、志を持った旅人なら、たとえモンスターさんでもお客様として歓迎するわ。
ああ、はいはい。
そういうことですね。ほな、何をお望みかしらって言ってて、預けに来た、迎えに来た、様子を見るの、この三つなんですよ。
うん、あ、まあ、魔物を預けるような形ですね。
モンスターじいさんみたいな感じですね、うんうん、だから、うん。で、酒場に客がおって、銀泥組の大親分が危ないんだってよ、と、
うん。
たった一人の、跡取り娘も影を嫌ってるみたいだし、
うん、
銀泥組もおしまいだな、と。他の客が、私はこの国の王がものすごい盾を持っていると聞いてやってきたのだが、
うん、
よく考えてみたらそんな大切なものを旅の商人に売ってくれるはずもありませんなと、
うん、
おっとここの王様が盾の話を何か知らせてるってことですね、
うん
うん、で大きい家がありまして、
はい、
でその大きい家に井戸がありまして、
うん
まあ、やっぱり井戸招きができたんですけど、この井戸の中に、こう最後の鍵で開ける扉がありまして、
うん、
まあそれ以外何もなかったんですけど、で、今度、その大きな家に、大きな家に入ってみたんですけど、
はい、
イベントで、そのさっき教会におったじいさんが、
うん
話し出すんですけどね、
うん
娘を返してくれんかと、この通りだな、向かいに座ってる荒くれ者が、
うん
すっげえじいさんだなと。そう毎日のように来られちゃ困るんだよと。で、その荒くれ者の横におった女の人が、
うん、
こらこらじいさん相手に怒鳴りつけることはないだろうと。で、荒くれ者が、へえすいません。
うん、
女が、なあじいさん、何度も言うけど、その娘はここにはいないんだよと。何でも、先代の王の時に献上品代わりに王にくれちまったって話だぜ、
うん、
だからその後のことはもううちらも知らないんだよとその娘はすげえ美人だったんだろうきっと大事にされていたに違いねえぜひひひだけど今の王の代になった時にそういった女たちや奴隷は全部解放されたって聞いたよと、その時帰ってこなかったんなら大方城弟子あいやお城から逃げたんだろうなと、
うん
まあそういうわけだから悪いけど引き取ってくれないかと、
うん
で荒くれ者が大体あんただってその娘の代わりに金もらったんだろう今更文句言われてもな、
うん、
あじいさんがうーぐーって言って、
はい、
でじいさんに話しかけるとうーとか言って出ていくんですよ、
はい、
で他の荒くれ者がおったんで話しかけると前の王ならちょっと脅して女でも与えときゃこっちの言うことホイホイ聞いたのに今の王はどんな脅しも誘いにも乗ってこねえと、
うん、
やりにくいったらありゃしねえぞって で、ずっと行くと、ベッドに寝てる荒くれ者がいまして、
はい。
で、いてて、クソ、10年前、あのクソガキにやられた腕の傷がまだ痛み上がるぜ。あの野郎、姉ちゃんを返せとか抜かして、突然切りつけてきやがって。半殺しじゃ甘かったな。
うん、
殺しまえばよかったぜ、ケッ。まあ、あれっきり、街を飛び出していったから、きっとどこかでのたれ死んだんだろうな、と。
うん、
まあ、クソガキって、テリーのことでしょうね。
ですね。
で、地下でね、ベッドに寝てる大親分がいまして、
はいはい、
ゲホゲホ、畜生、ガンディーノの闇の帝王と呼ばれた俺も年に勝てねえってか、と。
うん、
で、バーバラに話しかけると、
ええ、
帝王と呼ばれて喜んでるようじゃ大した人間じゃないね。
うん、
こいつなかなか言うねん。
ミレイは？
ミレイ、もうずっと点々です。
ああ、まあまだね。
もう途中から書いてないけど、ずっと点々。
はい。
で、ね、一回に戻って出て行こうとしたら、
ええ、
こう最初の荒くれ者と女の人が横に並んでたのが、ええ、向かい合って座って話してるんですね。
うん、
で、荒くれに話しかけてみたら、お嬢さん考え直してくださいと、
うん。
お嬢さんが後目を引いてくれねえと、この銀泥組はおしまいなんですよと、
うん。
で、こっち急に振り向いて、今大事な話してんだよ、とうせやがれと、
うん。
バーバラに話しかけると、いきなりこっち向くからびっくりしちゃったよ。まあ、俺もびっくりしたんですけどね。うん、で、女の人に話しかけると、
うん、
しつこいね、あんたも嫌だって言ってるでしょ、嫌だって。私ももっと真面目にきちんと日の当たる場所で堂々と仕事をしたいんだと、
うん。
それでもってかっこいい男と結婚して、子供作って幸せに仲良く暮らしていくんだと。
うん、
おっと、なんだ、お客さんかい？古本、これは失礼いたしました。よくいらっしゃいましたわ。
うん、
ゆっくりして行ってくださいましね。とで、バーバラが、私はこのお姉さんの言うことわかるなぁ、
うん
うん。ようやく城の中に入ろうとして、
はいはい、
門番がいまして、
うん、
ガンディの王は心のお優しい方だと、
うん。
たとえ子供でも喜んでお会いになってしまうだろう。それでは困るのでなと、私が城に入るものをチェックしているのだ。
うん、
あもちろん君たちは入って構わんぞ。なんでと思ったんだけど、
うん
うん、で、中入って、こう、2階に上がる階段の下にいる兵士が、
はい。
この上に王はおわします。で、ここでようやくミレイが喋って、
はいはい、はい、
今の王様どんな方なのかしらね、と。
おぉ。
つまり前の王は知ってるけど、今の王を知らない、ね。
うん。
うん。あと、他の兵士が、伝説の盾の話なら聞いたことがある。
うん。
遥か東の海より川を登り、その先にある世にも不思議な洞窟の奥深くに眠るという話だ、
うん、
間違っても銀泥組のような奴らが簡単に手に入れられるものではないはずだなと、
うん、
おそこ行ったことあるぞと思って。
あ、そうでしたっけ。
うん、川で入って、船ごと入れるところですね。
うん、
うん、行ったことあるけど結局何もなかったっていう。
あ、当時はですね。
うん、
はいはい、
地下牢がありまして、
はいはい、
王が変わって、解放された老人がこう体が弱ってこう出たがらないんですね、
うん、
あと、その人に話を聞こう思って、
ええ、
あの牢越し檻越しにね話を聞こうと思ったら、
うん、
その檻に触ったら開いてしまったんですよ、
はいはいはい、
あれと思って最後の鍵持てないのにと思って、
はい、
でまあ中入れたから中で話聞いたら、そのじいさんがごほごほ何度言われてもわしはここを出ていかんぞと、
うん、
わしはあの娘に全てを託したのじゃ、あの娘には不思議な力を感じることができた、
うん、
ここを出たらまず弟を探したいと言っておったがそんなことはどうでもええ、
うん、
もし伝説が本当じゃったらきっとあの笛でごほごほさすがにミレイこれ反応するやろと思ったら
はいはい、
てんてんて
んてん。キーもなく。
うん、何にもなし。
はい、はい、
で、ハッサンに話しかけると、不思議な力を持った娘、その娘も奴隷だったのかな。お前も鈍いやつだな、
もう完全にそのことで、あと先代の王様ですよね。
うん、ある部屋にばあさんがおって、この地下のね。
はいはい。
ここは奴隷女たちの部屋じゃったと、うん。 王に献上されても美しすぎる娘は皆ここに入れられたもんじゃと、うん、ほとんどがここで死んでいったが中には逃げ出せた娘もいたかの、うん、奴隷女で美しすぎたらここに閉じ込められるんですよ、
うん、
意味がわからなくな
るんですね、
うん、でもうそのまま王に会いに行って、
はい、
王に話しかけるとよくぞ来た旅の者たちよと、私はこのガンディーノの国を預かる者だと、
うん、
私はこの国を今よりもさらに良くするために国外の者の話にも耳を傾けるように心がけている、
うん、
今一番の気がかりはムドが倒れした後この世界全体がどう変わったのかということだと、
うん、
その方たちがこれまで見て聞いたことをもとによく考えた上で私に教えてほしい、
はい、
どうなのだ世界は本当に平和になったのか、
うん、
はい、いいえって出るから、
ね、
いいえにしたんですけど、いいね、うん、やはりなと、私ももしもの時のため伝説の盾について城の者たちに調べさせているところ なのだと、
はい、
その盾にどれほどの力があるのかは分からぬが何かをしないではいられないの、
うん、
王様それだけかと、
うん、
何かクエスト出してくれよと。
まあ盾の話は聞いたわけですね。
聞いたけどその盾がどこにあるか、まあどこにあるかは分かったけど、
うん、
どうやって取るかとか何か言えよと思ったんだけど、
はいはい、
うん、さらに行くと大臣っぽい人がいまして、
うん、
旅の者かと、王様は心優しいお方じゃが皇太后様だけには粗相のないようになる、
うん、
皇太后様は先代の王の妃、それはきついお方じゃ、
うん、
献上された娘でもあまりに美しすぎる娘は皇太后様の嫉妬を買ってな、
お
ー、なるほど、奴隷の身分に貶められ、力を不覚につながれたものよと、
うん、
っていうことは女の人が献上されるんやけど、
ええ、
美しすぎなければいいのかと。
そうですね。
うん。あと、こう、王が変わったのに、
ええ、
まだ皇太后がおるのか。どういうことやって、っていうことは、母親ってことかな。まだおるってことはね。
はいはいはい。
どういうことかなって、まあ、この時点でこうもやもやしながら話聞いていくと、うん、兵隊が先代の王がお亡くなりになってこの国も随分変わったものよと、
うん、
あ、亡くなったんか、
お
っていうことはクーデターが起きたわけじゃなくて自然に亡くなったんか、
うん
うん、っていうことは今の王は息子って思った、
はいはいはい、
でもまだそれも分からへんしどういうことやろうなと思って、
ええ、
ある本棚からこう凄腕一代記っていう本を見つけて、
はい、
でそこに水清き町とやらへ仕事に行くことにした、
うん、
西に向かう途中鷹の目を使うと南の山に不思議な洞窟が見えた、
うん、
俺様の想像だとものすごいお宝が出向きそうなのだが、
うん、
船がないとたどり着けそうになるなと、あ、まあ、これさっき言ってたやつです
ね、はいはい、
川登っていくやつですね、
うん
うん、あと博士みたいな人がいまして、
ええ、
私は王の命を受けて伝説の盾の言い伝えを研究しています、
うん、
黄金の竜から南に真っすぐ、
うん、
突き当たって左手を壁につけそのまま壁伝いに歩き最初の茂みを調べようと、
うん、
とはどこのことを言っているのか、うーんとか言って、
うん、
まあ本人は何のことか分かってないけど、まあ僕には分かるんで、
はいはい、
サンキューとか思いながら、うん、で王様の寝室にいた女の人が、
うん、
王様と王妃様には会ったと、
うん、
二人とも素敵な人でしょ、先代の王と王妃とは大違いよね、
うん、
今の王の親が先代の王やったら、
うん、
このセリフは出てこへんし、
うん、
どうやって王様が変わったんかっていうのがようわからないですよね、これ。
まあ、その文面ですわね。
ですね。
うん。
うん、で、王妃がいまして、
はいはい。
旅の者ですね。私はこの国に嫁いできて、まだ日が浅く、昔のことはよく知りません。
はいはいはい。
かつては何人もの女たちが奴隷として城に召し上げられひどい仕打ちを受けていたとか、
うん、
っていう話で、まあまあ最近嫁いできた人ってことですね、
うん
うんで他の兵がここは先代の妃、皇太后の部屋、
うん、
お引き取り願おう、まあ、要は入ったらあかんって言ってですよ、
はいはいはい、
まあまあそれでもまあ入りますわな兵に怒られまして、
はい、
なその騒ぎでこう皇太后が気づいて、
うん、
どうしたのじゃと誰ぞ参ったのかえと兵が、は旅の者たちがで構わぬお通しやと、
うん、
で皇太后に話しかけると、わざわざわらわに挨拶に来るとは良い心がけじゃ、
うん、
我が夫この国の王は今旅に出ておるので、
うん、
わらわが代わって国を治めておる、
うん、
ゆるりと旅の疲れなど癒していくがよろしかろうじゃが近ろうには近づかぬようになるあそこには我が夫をたぶらかすおぞましい悪魔を閉じ込めておるゆえ、もはやたぶらかす力をなくしておるかもしれぬかな、うん、ほほほほほと。いや、バーバラに話しかけると、
ええ、
この人ちょっと怖いかも、この文面からわかるのは記憶がちょっと混同しとる、
うん
うん、今でもまだ自分はお妃やと思っとると、
うん
うん、で死んだはずの王さんは先代の王はどっかに旅に出てると、
はい
まあ、ちょっと頭おかしくなってるって感じですね、
うん
うん、でもう一回王様に話聞いたら、
はい
実は私もおかしいと思っていたのだと、平和になったはずだが魔物の数は一向に減らないし、
うん、
世界のどこかに無道以上の悪魔が潜んでいるのかもしれないなと、
うん
だからこの話我が民にはあまり知らせぬようになと、
うん、
でもうずっとミレイはだんまり続いてますけど、
はい
まあ、とりあえずその川を登る洞窟、
うん
に伝説の武具があるから、まあ、とりあえずそこに取りに行こうと
鷹の目言ってましたね。
あまあ鷹の目って言ってたけど別にどこにあるか分かってるし
でも鷹の目ってあの盗賊 の, あの特技じゃないですか。
うん
あの、あれ、どこに何があるって出るんでしたっけ南方先に。
あ、あれそうやったか。あ、そっか、俺、盗賊の花と勘違いしてる
わ。鷹の目と盗賊の花。
はちゃいますもんね。
そう、盗賊の花は宝箱ですよ。
ですね。
ね
鷹の目が、その、町とかが。
そうです、
はい。なるほどね。まあまあ、でも場所わかってるし。
まあ、近いですね。
うん。よし、まあちょっとまだ、だいぶ先までやってんねんけど、
ええ、
あまりにも長くなってきたんでこの辺で今日は終わりましょうか。
まあ、あの6話はやっぱりテキストが多いですから。
めちゃめちゃ多いですね。だいぶカットしたんですよ僕。
あの堀井さんもだいぶカットしたと言ってましたからね。
長いからこれもうあまりにもストーリーに関係ないところは全部カットしていこう思って、
うん、
削ってこの量ですからね。
いやいや、確かに6はそうですよ。ほんと、こういうのが多かったですわ。
多いですね。ここまで来て、まだ伝説の武具が一つも手に入らんっていう。
いや、こっからでも面白くなるとこじゃないですか。
だって、テリーもまだ仲間になってないしね。
はいはいはい。
うん、
いや伝説の武具についてはまだちょっと話した方がいいですね。
ああ、ですね。
はいはい。
一応、だから僕も攻略は見ずに行くようにしてるんで。
はいはいはい。
どこにどういったらいいかっていうのが分からんまま手探りで言ってますんで。あ
もうちょい先に僕好きなイベントがありますんで。
お
ええ。多分涙流すとこだと思いますよ。
おぉ、そんなんあったかな。
あるはずですよ。
わかりました。まあまあ、そんなところで。
はいはい。
うん。どんどん進めていかんと。もうでも、だいぶ来てるでしょ。
あ、もう終盤だと思いますよ。
ですよね。
うん。
うん。早めにちょっとね、もう終わらせてしまいたいと思うんで、ちょっとペースアップでいきたいと思います。
ですね。
だって、はい、
本当この戦闘で困ったことがないですからね。本当ストーリーを切り取るような感じですもん。もう
ですね、絵本読んでる感じです
ね。4と違ってですね。
ああ、4は逆にスムーズに行きすぎて、レベル上がる前に強敵と戦ったっていうんですよ。多分。
本当ずっとこう切り取るような感じでストーリーがこう入ってくるんで。
だから一本道じゃないから、うろちょろするじゃないですか。
うん。
だから、ここでは話してないけど、意外と戦闘数はあるんですよ。
ああ、まあそうですよね。だって。
うん、フィールドを歩いてたりするから。
どんどん転職もしてますしね。
うん。だそれで強いっていうのもあるとは思うんですけど。
うん。
うん、
まあ、これで戦闘話とかしようとは、まあ、もっと長くなりますからね。
長くなりますね。
詰まっとったらですね。
うん。まあまあ、いろんなギビックもだいぶ、はしょっていってますんで。
はいはい
はい。はい。ということで、まあ今日もだいぶ長くなったんで。
はい。
はい、また、次回をお楽しみに。
そうですね。
はい。
はい。
ということで、お相手は、兄と、
ピチカートミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。